チウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストはお二人いらっしゃいます。中札内村の有限会社新札内生産組合で働く板垣真帆さん、そしてもう一人は大樹町の半田ファームで働く杉美里さんです。真帆さんはですね、幌延町出身でご実家も酪農なんですけれども、川の森三愛高校を卒業して、でその後酪農学園大学に進みました。大学卒業後に現在の働く牧場へ就職されています。美里さんは福島県出身で、ご実家は真帆さんと同じ酪農家なんですけれども、新潟の高校から酪農学園大学に進学されて、で卒業後に現在の牧場へ就職されています。お二人はですね、大学時代 の乳牛研究会というサークルの先輩後輩だそうで、本日はお二人のそれぞれのお仕事のことや大学時代のことなど、十勝で働く牛好きでフレッシュなお二人にいろんなお話を聞いたので、ぜひ楽しみにしてほしいと思います。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
今日のゲストはですね、お二人いらっしゃるんですけれども、中札内村の有限会社新札内生産組合で働く板垣真帆さん、そして大樹町の半田ファームで働く杉美里さんのお二人です。真帆さんはですね、幌延町出身で、ご実家も酪農家なんですけれども、十和の森三愛高校を卒業して、でその後酪農学園大学を卒業、そして現在の働く牧場へ就職されました。美里さんはですね、福島県出身で、美里さんもご実家は酪農家なんですけれども、新潟の高校から酪農学園大学に進学されて、で卒業後に現在の半田ファームさんで就職されて、お二人はですね、その大学のサークルの先輩と後輩だそうなので、本日はお仕事のことだったりだとか、あと大学時代のこととか、あと十勝で働くね、お二人とも牛が好きな女の子たちなので、そんなフレッシュなお二人にいろんなお話を聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はね、私たち3人が共通なところでねデイリーマンっていう酪農専門雑誌があるんですけれども、そのね、表紙を飾ったんですよ、みんな。まあ、自分はもうだいぶ昔のことでとっても恥ずかしいんですけど、お二人はね、今の職場に入ってからですよね、
はい、
カメラマンさんが牧場に来て撮ってくれたってことです、はい、なんでなったっていうきっかけとかあります？
いやー、なんかその知り合いの農家とそのカメラマンが、なんか私の知らぬところで、なんか何月は真帆なみたいな、
うん、
勝手にもう決められてて、
うん、
こっちに来てその農家さんの時に、お前表紙なって言われたのが、もうそれがもう決定事項なんだと思って
そっか、そうだったんだ。
私はそんな感じでした
ね。勝手に決められてたのね。
そうですね。
でも結構勝手に決められるよね、真帆ちゃんね。
そうです
ね。まあ別にその嫌だったらいいよっていう話をしたけど、なんていうかね、そのうちに来てくれてる運転手さんが、家畜、
そうです、
家畜車の運転手さん、あの牛いろいろ運んでくれる人が、あのうちに来た時に、真帆出るよって感じで、いや全然、あの私真帆ちゃんもよければ全然いいですよって言って、じゃあ分かった、俺言っとくからなって言われたりする気がした
連絡先教えるわって
言って、そうでした。あったら、いつよ、いつ収録よって
。自分も、まあ、先週ぐらいは絶対言ってました、ね。撮ったかって言って。もう撮りますよ、み
たいな。真帆さんの牧場で働くおじさんたちはもうみんな楽しみにしてるって言ってて。
うん、ラジオはいつなのよく言われる。
もう待望のなんですね。
すごい。見ないでください。恥ずかしい。
でもなんか牧場の話もっとしとかないとって。そう。なんかおじさんたち俺のことも話してる、くれてるかもとか思ったりするかな。
どうなんです？聞いてくれてる。
大丈夫、その後 YouTube でも流れるから、もうなんかこう、探せば常に出てしまうから。でもね、そうやってなんか酪農業界って結構そういう風にこうちょっと狭いから、あの人のつながりってすごくこうできやすいっていうか、うん、で人と人をつなげてくれる人もやっぱいたりして、そうやってまあそういうつながりからみんなもね、こう今の職場があったりもするっていうのもあると思うんだけど、しかもそのね、表紙とかに出たらね、またそうやってこう、あそこで働いてる、あの子って今あそこで働いてるのかって思ったりとかね、そうやってね、好きな人とかが牛が好きで今の仕事も楽しくやってるよって人たちが、あのこういう酪農の良さとかね、楽しさとかを PR してくれたらいいのかなっていうふうに思うので、どんどん前に出てた方がいいよ。みさとさんは何がきっかけだったんですか？
私はその共進会で学生時代お世話になってた農家さんが、うんうん、まあ、デイリーマン の, その中のやつも含め、なんか取材があるんだけどどうっていう声がかかって、うん、でカメラマンさんの方と連絡取って、うん、じゃあ表紙やりますかみたいな感じになって、うん、はい、表紙が決まりました。
そうなんだ。いやでも、はい、結構農家さんが声かけてくれるっていうのは、
そう、女の子でっていうとまたさらに限られてくるので、
うん、そういうことね、本当楽の現場で働いてる人ってなるとね、はい、うん、なんかそういう企業さんだとやっぱりなんか会社のことがいろいろあるから、うん、やっぱ声かけづらいところもあるのかもしれないね、うん、だからそういう意味で農家さんで働いてる人の方がこう伝わるんじゃない、うん、なんか酪農のっていう感じが、うん、だからね。で結構あのその雑誌はね、その月に2ヶ月に1回北海道が回ってくるんですよね。
大体そうですね、
1ヶ月おき本州の人、北海道の人みたいな感じで出てる感じですよね。
先月だっけ、ひなこちゃんって。
あ、そうです、
先月も私たち、私の後輩でまほちゃんの先輩が教師になったんですよ、
うんうん、あ、そうなんだ。
北海道の子が、
北海道の子、ひなこちゃんっていう子、
はい、
それも同じ、あ、何、牧場で働いてる人なんだ。
の大学の
研究者の、
あ、なんか見たかも。うんうん、あ、大学で の, あの牧場で働いてる、
あ、卒業後大学研究者で働いてるって感じです、
うん、へえ、そっか、そういう世代なんだね、みんな。
わかんないですけど、うん、でも知ってる子が出てると、うん、あ、嬉しいなってな
ります。確かに、そしたら見るよね、
さらに見ちゃいますね、
中とかもね、うん、でまあ、基本的に中見ないといけないんだけど。
中が見えに、
ちょっと気になるかな、
ちょっとこう保存もちょっと長いよね、
綺麗、うん、に撮っとこうかなって、
うん、そ, う そ, う そ, うそうだよね、確かに。私も学生時代に乗ったから、なんか先生に友達と何人かで出たいですって言ったのに、みんなはダメだって言われて、で言い出しっぺの私が出たみたいな感じ。
そうだったんですね。
そうだから、なんかごめんみたいな感じでした。なんか記念に、
あ、学校でっていうことだったんですか。
そう、学校の自分の同級生が7人ぐらいいたのかな、自分入れて、うん、これはなんか記念にみんなで写りたいねとかって言って、面白がって先生に言ったら、7人はダメだって言われて、せめて2人だって言われて、7人から2人選ぶってすごい大変じゃん、
う
ん、
そうですね。
それで、いや、いいいい、まどかだけで出なみたいな感じになって、それで出たので、ね、なんかごめんみたいな。そうそう、でもなんかみんななんかおしゃれなショットでしょ。
いや、そんなおしゃれなショット、
でもさ、なんかこれ写真とかさ、その撮った人が選ぶんだっけ。
何枚か撮って、
一応なんか
別パターンも撮ってみたいなので、
うん、それでその表紙になるのはこれだよっていうのはカメラマンさんが決めるんでしょ。
そう
ですね、だいたいこっちが表紙かなみたいに言われながら撮られますね。
あ、そうなんだ、はい、そっか、振り向きじゃない。
振り向きしてほしい。この角度かなって言われ
た。これ階段でしょ、しかも。
あ、そうです、お店のハンドファームのお店の階段、好きな場所どこって言われたんで、
うん、
最初お店上がって、お店の中から見える放牧地が見えるところがあるんですけど、うん、そこがお気に入りですって言って、そこでも撮って、うんうん、じゃあもう一箇所どっかいいとこないかなっていうので、うん、お店の階段で振り向きで、
これここ外せって言われたの。 外せるみたいな。
そうなんだ。
なんかカメラマンめっちゃ言ってきますよ。
いや外せる
全部外された
いや外すの好き
だね。ブラーンってしちゃってるんですけど。
そう外すの何なんだろうね。
何なんでしょうね。
二人とも外してんだ。
なんか片方、本当は両方なくてもいいって言われて、いや、それは嫌みたいな。せめてじゃあ片方だけにしてくださいっていう話をして。
片方どっちかって
。どっちかって。それ何なんだ
謎でしたね。で、こっち向きでいいから、こっち外そうかって言って、こっち外して。
ちょっとなんか面白いんだけど、なんでそのみんな肩外して
指示通りに
指示通りに
動いたらこうなって
本当ですね、外して
指示通りに外して
今気づきました。
そうです、こうさお肌が振り向きで
外してる。
でなかなか緊張して私笑えなくて、うんうん、笑って笑ってって言われながら撮ったんですけど、うん、でもどうしてもなんか引きつった笑いになるんで、うんうん、見かねたカメラマンさんが、うん、初デート思い出してって言ったらいい。って言って、ね、で思い出してる時にパシャって撮られたかもしれない。
初デートって笑いでし
ょ。って言ってめっちゃびっくりしました。必死だっただろうなって。そんだけひどい顔しちゃったかなと思って。
いやでもなんかこうちょっと硬かったのかもしれない、ね、うん、
かもしれないですね。
微笑むって難しい、
難しい。
でしかもさ、うん、笑ってって難しいよね。なんかこう喋っててさ、なんか笑わせるとかさ、うん、そういう風にしてくれたらね、うん、いいのにね、うん、
カメラさんも一人に対して私一生懸命ポーズ撮るんで、うん、もうちょっとみたいな
角度とかをこうなんかもうちょいこっちみ
たいな、そうそうそう、あ、ちょっとずらしてみたいな。楽しかったですね、今思えば。
でもね、なかなかそういう機会がね、あんまりないからね。
綺麗に撮っていただくっていうのが、う
ん、でね、やっぱ残るしね、うん、そういう意味ではいい、あの経験としてね、いいのかなっていうふうに思いますし、はい、2人ともオーバーオールの片方外してるっていうのがちょっと面白かった。確かになんかカメラマンさんの癖が出るのかなっていう感じがしました。
同じだもんね。
面白いですね。いいですね、その表紙面白いな。いつなの、去年、
去年ですね。
私は、あ、2人とも去年だ、
去年の5月号です。3月ぐらいに撮りました。
あ、寒い時期、うん、寒そうだね。
半袖ですもんね。
ヒートテック実は着てて、
うん、上げてっちゃうだもん、
あの上げて、あの発売が5月でちょっと暖かくなるから、うん、ヒートテック上げて隠してって裏話ですがそうなんだ言われました。
なるほどね、はい、やっぱ時期そうよね、うんうん、関係ある、ね、
まだ雪あってちょっとべちゃべちゃ外出てたんで、牛舎の方ちょっと行けなかったの
もあって、 あそっか、足元もね、はい、ちょっと、まあ、ちょっと3月汚くなっちゃうもんね、はい、うん、
だったので寒い。
あ、じゃあ本当1年間で、
そうです、
ね、1年間の間に
出た、同じ年、
同じ年
に、ね、びっくりしました、出てた時に真央ちゃんだと思って。
そっか、
十勝ウーマンフロンティア。
2人はさ、こうやって十勝に来てから会う機会ってあるの？
いや、でも本当に今年入ってそのラジオの声かかってから、うん、なんかやっと
連絡取っ て、ご飯行こうって言って、
あ、そうなんだ。
先週ご飯待機来てくれて、
お、そうなの？
ご飯行きました。
言ってよ。
いや、日中忙しいかなと思ったんで。
あ、昼間？
あ、昼間に。
あ、そうなんだ。はい、待機でどこでご飯食べたの？
ちょっとさんですね。
あ、
あ、そうか。イタリアンね。
うん、あれ広の出身の人だから奥さん。
あ、そうなんです。
そうだったんですか？
そうなんですよ。
うちのチーズも使ってくれてるんで、
あ、そっかそっか、
仲良くて、
あ、そういえばそう、半田さんのチーズの話もって思ってたんだ。うん、半田さんってね、チーズを牧場で作ってるのがもう結構ね、あの十勝管内でも長年作ってる牧場でもあるんですけど、港さんの好きなチーズは何ですか？
熟成が3ヶ月で出来上がるんですけど、うん、それをまたさらに長く熟成させた、うん、チーズがルーさんって言うんですけど、うん、それが私はすごい食べやすくて好きですね。
やっぱ熟成がこう長い期間する方が、あのコクが増すとか、
あ、そうですね、
っていうのがあるんです
かね。またさらにちょっと深みがあるというか、うん、で香りもちょっと違ったりするんですよね。大げさに言うとフルーティーっていうか、なんて言うんですよね、うん、ちょっと甘みがあるというか、
そのだいたいベースが3つなんでしたっけ？ベースっていうか、
あ、そうです、そのお茶道が3ヶ月で、うん、あるのと、もう一種類、うん、のルーさんっていうのが、うん、作り方がちょっと違うんですけど、同じ3ヶ月の熟成で2種類あって、うん、またさらにそれを熟成させたのがルーさんっていうのがあって、うん、
オーチャードとチモシーとルーさん、そう3種類あって、はい、 熟成が深いやつが
ルーサン、
ルーサンっていうんだね、
はい、でさらにあとはモッツァレラフレッシュのチーズとか作ってたりとか、うん、あと黒カビのチーズだとか、あと池田でワインを作った後に出た絞りカスをいただいて、それでワインのカス漬けのチーズを作ってる、
結構ね、ちょっと癖がある感じで、
あ、そうです、
まあ、癖はある、私は割と好きです
、ね、お酒に合うような感じ の、
はい、やつとか、味噌のやつとかもあったよね。
そうですね、田村さんとコラボした味噌漬けのチーズなども販売してます、
うんうん、すごい、やっぱね、その長年やられてるからね、そういう方に味の改良とかもきっとされてるんだと思うけど、すごい美味しいですよね、半田さんのチーズね。
ぜひ。
しかも結構十勝館内だといろんなところでね買える場所があったりとかもすると思うので。
そうですね、空港さんと十勝村さんだったかな、うんうん、に確か出てるはずですね。
ね、その帯広近辺だった、道の駅とかにもありますね。
そうです、
最近の道の駅とかにもあったりとかして、ね、チーズって、まあ、その実際美里さんがチーズ作りに関わったりすることってあるんですか？
私の場合はチーズには関わってはないですね、
う
ん、はい、
もうチーズを作るための人がいたり、
あ、そうですね、工場は工場で製造 の従業員の女の子と、あと、うん、半田さんの息子さんの弟さんが、うん、製造の方に工場の方に携わってるので、うん、そちらで製造してますね、はい、
しかもねカフェもやってますもんね。
そうですね、ソフトクリームの販売と、うん、あとチーズの販売とヨーグルトの販売と、ちょっと今コロナでちょっと中で飲食はできないんですけど。
あ、そうなんだ、
はい、
うんうん、あ、ピザとかやってないんだ今
ピザ今ちょっと終わっちゃってるんですよね、ちょっとコロナでやっぱ飲食もあれなので、うんうん、ソフトクリームだけなんですけど。
え、じゃあチーズを買うの時に上、
あ、そうです、チーズとヨーグルトの際はお店2階の方に上がっていただけると。
へえ、ちなみに営業日とかあれば。
あ、月曜火曜日は定休日になります。で、祝日の場合は営業しております。
あ、月火でもね、
はい、はい、うんうん、やってます。
だいたい何時ぐらい？
朝は、11時からだいたい夕方5時ぐらいまでは確かオープンしてたかなっていう感じですね、う
ん、南十勝まで来る機会かなと思
ありましたら、
ね、やっていただきたいですよね、はい、日々美里さんが搾乳している牛乳も入ってる、
はい、
ソフトクリームラリーとかにも入ってんじゃないですか？
あ、そうです、帯広の雑誌のチャイさんの企画にあるソフトクリームラリーにも入ってますね。
入ってますよね、
はい、
チャイはもうまさここですからね。
あ、そうなんですね、
ここで作ってる雑誌なん
です。雑誌なんです。そうなんですね、
はい、なのでおすすめしてもらえると
それはそれは。
だからチャイで見に来てくださる時とかありますよ、たまにチャイの取材がとかって言って。
あ、そうなんですね、
来たりとか。
へえ、
でもヨーグルトの入れ物とか可愛いですよね。
あ、そうなんですよ、デザインがすごく可愛くて、うん、私もお気に入りです。空きの容器、うん、普通に物入れに使ったりとかしてる
んで、うん、ね、使いたくなるぐらい可愛いやつですよね、はい、うん、じゃあ今日は十勝の牧場で働くお二人にお話を聞いたんですけれども、まだまだ可能性がいっぱいあるお二人だなっていうふうに思うので、今後もね、こうまた何年後かにお会いしたらもっとこうできることとか新しい発想とかが生まれてくるのかなと思うので、より一層この酪農の世界の中で羽ばたいていってほしいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
十勝ウーマンフロンティア、十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。十勝ウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
十勝ウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 陸別町からのご案内です。陸別町は網走市町の桶戸町、訓熱府町、津別町に隣接する十勝で一番北の町です。周囲を山々に囲まれた美しい盆地で、冬は最低気温がマイナス30度以下まで冷え込み、 日本一寒い町として全国的にも有名です。 JA 陸別町では生乳生産を中心に和牛の飼育・生産、小麦・天才なども生産しています。日本一寒く厳しい気象条件の中で生産した生乳は町内の農畜産物加工研修センターで65度 C 30分以上という低温殺菌をし、成分無調整牛乳陸別低温殺菌牛乳として販売しています。陸別低温殺菌牛乳の販売は月 1,2 回と少ないため、陸別町内でのみの販売となります。陸別町観光物産館道の駅では地方発送も受け付けています。そして新鮮な陸別低温殺菌牛乳を使用した商品が特製冷凍プリン、陸別ミルクのお預けプリンです。添加物を使わず滑らかな食感を出しています。日本一寒い町陸別で育った自然の味をぜひご賞味ください。 JA 陸別町からのご案内でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、 十勝ごちそう共和国。以上の提供でお送りしました。